それはそのままに、はい、皆さんおはようございます。またインターネットをご覧の方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。先週ですね、カリスマ聖会が行われてきました。その、ね、祝福を表されてきました。次回はですね、2月の、1週目かな2週目かな忘れました
21日、
全然違う。だって1週目は人工聖火はあれなんですね。2月のですね、2月に行われます。で、月火水でいつもですね、名古屋は岐阜とですね、昼と夜を交互にやってますので、次はちょっと昼の実施となりますのでですね、ぜひ覚えていただければというふうに思います。また、オンラインでもですね、また配信をいたしますので、直接ですね、来れないという方や直接その時間帯に聞けないという方も、記録としては一応残りますので、もしお時間の都合がよろしければ、それをですね、聞いていただきたいというふうに思います。それでですね、先週はですね、先々週ですね、東京道芸協会の方で心ゴスペルというですね、賛美のイベントが行われました。それで私たちのね、主の十字架クリスチャンセンターと言われていう名前の頃から非常にですね、賛美の働きっていうのはですね、非常にどちらかというとうまくはないグループだったんですね。で私は1990何年ぐらいに東京のね、教会に初めて行ったわけなんですけどね、その当時はワーシップの形をとっていました。でちょうどですね、千葉の漆間牧師が初めてこの我々のグループにね、教会に来られた時に、初めてね、それまでは賛美歌聖歌を歌っていた状況の中からワーシップの形に教会のね、礼拝を変えた、ちょうど第1回目の礼拝に漆間牧師が行かれたそうなんですね。それで秋元氏がね、嬉しそうに漆間さん、当時兄弟ですけど、今日ですね、今日から賛美が変わる礼拝なんですね、いいタイミングの時に来られましたねっていうお話をされたんですが、漆間牧師は賛美がうまい教会からこちらの教会に来られたらしくてですね、それで初めてやったそのワーシップをね、聞きながら、この教会賛美が下手くそな教会だなっていうふうに思いになったそうなんですって、ね、でところが実際問題ですね、賛美うまくはなかったようなんですね。フィリピン の, チームにですね、ね、我々 の, 宣教チームがね、フィリピンに行って、でクルセードっていうんですけどもですね、要するに路上に出て行って賛美とかして証ししてメッセージして、それで時間のある方がそこに集まってくるっていうようなね、そういうような伝道集会をね、するわけなんですけども、そしてフィリピンの教会の方が賛美をするとバーッと人が集まってくるんですね。で証とかメッセージにも人がバーッと集まってくるんですね。癒しのために乗ったりとか、それでもバーッと人が来るわけですね。ところが唯一人がさーっと去っていってたタイミングがあって、それがいつかっていうと日本人が出ていて賛美をしていた時だったんですって。それさーっとね、人が引いていくんですって。で私はちょっとその当時の賛美のね、は知りませんので、これ聞いた話なんですけども、なんか秋元牧師が話されたところによると、なんかこうね、金属音でこうギーってこうやると、なんかこうググーっとこうなんかね、ゾゾゾッとするじゃないですかね。なんかあれにこう近い感覚をね、日本人の人たちが歌うとこう、うおーってこうもぞもぞこうもがきたくなるような、こうそういう感じの賛美だったそうなんですって。そしてまた面白いこと、面白いと言っていいのかどうか分かりませんが、礼拝の賛美の時にですね、その礼拝の奉仕者で当時いらっしゃった方が、賛美リーダーとギター弾く人と、ギター弾きながら賛美リードする方と、もう一人ギター弾く方と、それとフルートを吹く方がいらっしゃったんですって。で賛美リーダーの方と、それともう一人ギターを弾く方で、ある曲でね、そのギターの、音の高さね、コードって言うんですけど、F でその曲をやるのか D でその曲をやるのかでちょっとね、揉めたんですって。そういう場合は賛美リーダーが決めればいいんですけども、その時はね、揉めてね、喧嘩になったんですって、ね、それで実際にこう立ってね、礼拝で立ってね、皆さん、要するにこう皆さん回収側でこの賛美奉仕者として立ってるか状況ね、そこでなんかね、こうやってこうついたりとかしてなんか喧嘩してるんですって。 それで秋元牧師がね、それをご覧になられて、うわー、この人たち喧嘩してる、賛美の奉仕しながら喧嘩してるよってね、もうあながったら会いたいっていうふうに思ったんですって、ね、ところが不思議なことに、その喧嘩している賛美の中で主が働かれて、そのね、あの多くの方々に主が触れられたんですって、ね、それであの秋元牧師にそれを、ね、ご覧になりながら、あの祈ったんですね。神様、あの人たち喧嘩してるんですけど、あのそれ主が 働かれてこんなことがあっていいんですかってね、あの思われたそうなんですね。まあ、ただそれは特別な神様の恵みがそこにあったっていうだけの話で、あの要するに賛美の働き自体は決してこう高くはなかったんですね。で、ましてあの名古屋に来る前に、あの岡山っていうところでね、7年間教会の、ね、牧師として赴任させていただいたんですけど、そこにね、ある姉妹の方がいらっしゃって、その方ね、はっきり物を言う方なんですね。今はね、私はあの頃じゃ、頃は若気の至りで、ね、あの頃のね、あの話を聞くと、もう穴があったら入りたいとおっしゃってね、すごくその今はへりくだっていらっしゃる、ある方なんですけど、当時もへりくだってましたけども、ただ、当時はね、もうはっきり物を言うんですね。それで、秋元氏が政界に来られてね、それで、当時はその方が運転手をされて、ね、こう秋元牧師を横にお乗せして、それで雑談をしていた時にですね、その方がこう言われたんですね。秋元牧師、最近東京アンテオケ教会の礼拝の賛美を聞いてると疲れるんですって、ね、賛美がね、下手くそで恵まれないって秋元牧師になんかお伝えされたそうなんですって、ね、私が言ったらね、処分ですだから私は決してそういうことは言いません。で、ただその方ね、秋元牧師ともう10代の頃からね、東京アンテオケ教会ね、当時行かれていてね、まあ親子みたいな関係だったので、ね、ですからそういうふうにも言ったんですね。そしたら秋元牧師が、まあ、自分のね、娘さんに接するように、あ、そうなんですねってこう言ったらですね、そのタイミングで神様、聖霊様が秋元牧師に語られたんですって。歌集を作りなさい、今のタイミングですって、ね、ですから賛美が下手くそ、そして恵まれない、疲れるっていう風に、まさにマイナスマイナスマイナスの状況の時に、秋元牧師に神様が歌集作りなさい、踏み出しなさい、今ですって言われたんです、ね、それで当時ね、殉教政界だったと思いますけど、その時に秋元氏が言われたんですね。ね、私たちにはその力がないけれども、今神様が歌集を作りなさいって今言ってる、明確に今言ってるので、とにかく作りますね。開けてみたらへのへの燃えじって書いてあったとしても、つまり曲が掲載するような曲がなかったとしても、神様が今やりなさいって言ってるので、今やり始めますっていうことでやり始めたんですって。そうしましたら、思うよりもね、たくさん応募があって、で、安らぎの歌の、ね、一周ができたんですね。そして、今に至るまでね、安らぎの歌が12個、風の響きが今年9ですよ ね。だから、21個の3ね、歌集ができてね。で、まあ、1個目だけは多分50何曲だと思うんですけど、2週以降は70曲前後載ってますので、そうすると、平均70曲としましょう、ね、平均70曲として21個あるわけですから、もう1000曲超えてるわけなんですよね。もちろんその中には素人がとにかく組み出しましたっていうような内容、ね、曲ももしかしたら昔の時にあるかもしれませんけども、しかしね、毎年毎年いわゆるね、300曲とか500曲っていうね、曲が生まれてくる、一つ、しかも一つの教会、一つのグループから生まれてくるっていうのは、やっぱりちょっとね、神様の手がないとそうならないと思いますですね。私が20代の頃ですね、よくね、好きで歌ってた歌集があるんですけど、キリスト教のね、クリスタの歌集なんですけど、やっぱりね、一曲生み出すのに海外にね、こんな曲あるからね、こう訳して使ってみたりとか、自分たちでもこうもちろんその作詞作曲されておられましたけども、毎回1年1年ですね、70曲新しい曲作れって言ったら、そうそうできるもんじゃないんですね。やはりそこに神様が曲を生み出させようとしている主の働きの手があって、そこにこう私たちは能力がないわけなんですけども、信仰の踏み出しをしていくときに神がそれを用いて技を成しておられるということなんです。 ですね。でそして、ココロゴスペルっていうコンサートは、最初ね観客2人だったんですって。で秋元牧師とどなたかのお父様がね来られて、ね、あのでなんか何百人が入る場所ですよ、何百人が入る場所でお客さん2人だったんですって。それでお客さん少なかったから賛美する側のね舞台に立つ側の人たちが入れ替わり立ち替わりでね、あの寂しいからって言ってね桜になってねこうね順繰りにこう観客を務めるみたいなね、それがねなんか何年か続いたらしくって、で秋元氏がねこんなんで神様いいんですかって言ったらそれでいいって言うんですね。あのこれはこのコンサートは大きなコンサートになるって語られて、そしてさらに日本で大きなっていう意味ではなくて世界がねアメリカのコンサートのねそのレベルを目指していくコンサートとして私は導いているから続けなさいってこう語られたんですって、ね、で今ココロゴスペルのコンサートっていうのはもう今32回目だったか6回目だったかなんですけど、かなりね、高いレベルのねコンサートになってきています。でちょっとそのねダイジェスト映像があるのでそれを見てみたいと思います。 聖書に入ります。2箇所開きます。コリント人への手紙第1の12章と27節、 最初にコリント人への手紙第1の12章の27節、こちらで読みいたします。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各機関なのです。もう一箇所開きます。コロサイ人への手紙の1章の18節、コロサイ人への手紙1章の18節、こちらで読みします。コロサイの1章18、また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身が全てのことにおいて第一のものとなられたのです。今日はですね、この箇所から、共に見ていきたいというふうに思います。で、私たちですね、イエス様を信じた者たちというのは、十字架によって神様と和解が与えられました。ですから、イエス様を信じられたところから、神様とは親子関係になっていますですね。で、ですから皆さんが、神様に対して何か、願ったりとかするときに、私たちは、私たちの親に対して求めることができるように、皆さんは遠慮なく神様に対して皆さんの必要を出すことができるわけです、ね。そして、私たちが、親から愛されていると同じように、また肉の親以上に神様は、最善の愛を持って私たちに接してくださり、私たちを愛してくださるということね、その特権を私たちは受けることができるものとされているということなんですね。で、もう一つから面があるんですね。もう一つの面が、教会という単位の中で私たちは体の一部分としてのその、権利を受けているということですですね。例えば、私たちが食事をするときに、食事をしたときに体に全部栄養が行き巡りますよね。で、手は口ではないので、直接食べるって、栄養を取るっていうそのことに対して直接関わらないわけですけども、まあね、食物を口に運ぶぐらいはしますけどもね。しかし直接、食事を取ることに対してその働きに直接何か関わるわけではないんですが、栄養は体全体に行き渡るので、その食事を取ったことによる益というか祝福は手も受けるわけですよね。同じように教会全体の中で神が祝福を表される場合、私たちは直接何かそれに影響がかかったわけではないんだけどっていう場合でも、皆さんが体の一部分である場合に祝福を受けるっていうね、そういう形で私たちが祝福されるっていうパターンになるわけです ですね。ですから、皆さんがこのね、った時に、クリスチャンである皆さんですね、個人としての個々としての祝福、神との関係です ね。個々の関係では親子関係です。しかし教会という形では取るならば、ですね、体としての祝福があるんでね、両方あってですね、実はその、このもし私たちが教会に行かないね、クリスチャンとして神様を信じたんだけど、教会に行ってないっていう風になった場合に、実は本来クリスチャンとして受けるべき祝福の半分だけ受けてるっていうことなんです、ね、こっち側は見てないっていうことなんです。ただし、半分だけ受けてるときにもう半分あると知らないので、ね、ですからもう半分あるっていうことを、もう半分受けてないっていう意識はないわけですね。お金いただけますか。例えば私は宝くじ買ったことないんですけど、もしね、皆さんが宝くじを買われたって、でその宝くじが例えば3億円当たってるくじだったとするじゃないですか、ね、でただその当選番号を見るっていうことをしなければ、そのくじを持っててもそれが当たっているのかどうなのかは知らないんですよ ね。ですから実は私3億円受ける祝福を、ね、受けているのに、そのことに気づけないだけで、ね、何か私たちが3億円持ってかれたとかね、損したっていう意識はないわけじゃないですか、ね、同じように、教会に来てない場合に、 こっち側の祝福が実はあるんだよっていうことに気づかないっていうことが起きるってことです、ね、でしかし実はあの両面にわたって私たちは祝福を受けるように導かれておりますので、ぜひねあのその事柄をね皆さん共に受けておいていただきたいとあのいうふうに思います。そして、私ですねあの副業をしてるんですけど ね、 あ, のねである飲食店 の、 あの一番最後閉店のところのね最近はちょっと担当してるんです ね、 ね閉店の作業って大変なんですよ ね、 あのねお金数えて、ね、あの合ってなかったらその合ってない原因を突き止めてねそれであの合ってない原因の伝票をねあのなんかね探し出さないといけなくてね、でね例えばあのゴミ箱をね全部こうひっくり返してその伝票を見つけ出したってこともありましたし、ね、あのいろいろ大変なんですよ ね、 ね、で最近ねうち の、 そのね私があの働かせてもらってる、ね、飲食店あの、ねね、コロナがあって飲食店 どこの飲食店もそうだと思うんですけど、コロナって大変な影響を受けましてね、それであのお客さんがねやっぱりこうコロナによってなかなか来ない、ね、あのいわゆるテイクアウトはねあの増えた、ね、配達宅配は増えたっていうね部分はねあるんだけど、ね、ウーバーイーツは増えてると思います、ね、だけどあのやっぱりね飲食店ってねあのお客さん来てもらわないとやっぱりね儲けがね出ないんですって、ね、それでねあのちらっとね言ってたんですね、このままお客さんがコロナがね明けてお客さんが来ないと、ね、あの会社がね成り立たなくなる、ね、成り立たないかもしれないってねボソッとね社員のね偉い方が、ね、おっしゃったんですね、ね、それでね祈ったんです、神様なんとか ね、 あのね成り立たなくならないようにしてくださいって祈ったんですね。でそうしましたらね、そのグループとしてね生き残りをかけてあるね策を講じたんですって。どんな策かっていうとお酒をすごく安くするって、私直接何の関係もないんですけどお酒飲まないんでね、でお酒をすごく安くするっていうねいうね策を先週の木曜日から出して、でテレビで宣伝しちゃったんですって、ね、そしたらねどうなったかっていうとね、先週の木曜日から来店するお客さんがね 150% 前年度と比べて 150% から 200% ぐらいまでねお客さん来るようになっちゃって、でしかしね店員の人数は去年のまんまですからね、一人で200% 増えたお客さんをね対応しなくちゃいけないっていう状況に、ね、なっちゃったんです ね。そうすると飲食店でアルバイトされた、ね、方、ね、ご経験のある方 ね、 ね多分お分かりになると思うんですけど、もうねほぼ戦場なんですよ、ね、でね、ね、で私ねかつてそういったことでもうね心身ともに疲れ果てるっていうことがねあったので、何度もあるので、最近ねでもねその時に、ね、やることをね2つやることにしてるんです。徹底して喜んで感謝する、ね、それとね祈る、ね、でそれね昨日もねちょっとねそういう状況でねこうね200% お客さんが増でね やってこられるっていう状況になったので、もう徹底して感謝して徹底して祈ったんですね。でそうしましたらね、うちのお店ね夜の11時半までね開いてるんです、ね、それでね土曜日の11時を超えて席がね6割ぐらい埋まってる状況の時に、大体ね私のパターンから経験からすると閉店までね5割ぐらいの方がいらっしゃるんです、ね、でそこからすいません個別会計いいですかってなるんですね。そうすると個別会計やっていくとね大体15分ぐらいそれでかかるね、で、あこれはそのパターンだなと思ったんですが、神様ありがとうございます、この状況を感謝しますって言ってね、それでね、つきましてはスーッとね、ね、うまくスーッとね、上手になんていうかこうね、閉店のね作業に進めるように助けてくださいって、ね、祈りながらやってたんですね。そうしましたらなんとね11時15分の時点でお客さん全員いなくなっちゃったですね。そしてスーッとね閉店作業までできました、ね、小さいことですけれども、私たちが例えばお仕事されていらっしゃる方はお仕事の中 でご家庭の方ね、ご家庭の中で、ね、アルバイトされている方アルバイトする中で、学校のね行ってらっしゃる方は 学校の中で私たちが直面するいろいろな問題に対して、祈ることあるいは感謝すること、信仰を働かせることを通して私たちが神様の子供とされているんだっていうね、特別な祝福と特別な益を私たちは見ることができるようにされているっていうことです。これは私たちが受けている特権なので、皆さんがそれに、用いても用いなくても実は私たちはそれをね与えられています。 ですから用いせっかくだから用いるべきですね。ですから皆さんぜひいろんなこの問題に対して祈ったりとか感謝したりとか、神様こうしなさいって言われる場合はそれに対して指示をねしていかれると良いと思います。関西にですね税理士さんの方がいらっしゃるんですけどね、クリスチャンの方でね前田さんっていう方がいらっしゃるんですけど、方がねちょっとね前に面白いことをおっしゃってたんですね。ご自分がお仕事をされている中でいろんな仕事をするときに税理士としてこの問題に対してどうやっていけばいいんだろうかってね、わからない問題、わからないそのお仕事ってたくさんあるそうなんですね。でその時にね、こう祈るんですって。もちろん前田さんは税理士としてね非常にこう経験の豊富な方なのでいろんなその手立てっていうのをご存じだと思うんですけども、祈るんですって。そうすると祈っていくと自分の発想にない形で、あ、これはこういうふうにしたらいいんじゃないだろうかっていうね発想が来るんですって。でその発想通りやっていくと自分の予想しなかったようななんかこう良い結果になったりすることが多々あるそうなんです。で逆に祈らないでこれはこうした方がいいんじゃないだろうかっていうふうに思って自分でこう思ってやったことをやっていくと自分が望んだような結果にまで行き着かなかったりすることもよくあるそうなんです ね。明らかに私たちは、信仰を使うことを通して特別な神の祝福をさまざまな場で見ることができるようにされている者たちなんだっていうことを覚えていただきたいと思います。さあそしてもう一つのね、教会の体の一部となっているっていう点で、実はね私たちが知らない祝福ってねかなりあると思いますですね。例えばですね私で言うとですね10代の頃からどっちかというとねすぐ落ち込むタイプだったんですよ。なんか失敗があるとね、失敗をするとすぐにこうねがっかりする、ね、そしてああこんな失敗しちゃったからきっと人はね私のことをこういうふうにね見るに違いないなとかね、ああこの失敗をしちゃったからこういう人間関係でこういう信用を失っちゃったかもしれないなとか、ああこれで私が失敗しちゃったから次の立場はこういうふうに悪くなるかもしれないなっていうことをすぐ考えるタイプだったんですね。ですから私はどっちかっていうとその頃っていうのはそのなんていうかこう精神的に不安定だったんです ね。ところが教会でこの奉仕をするようになって、神様はそういう部分をねこう解放してくださいました、ね、ある時気がついたんですね。あ、なんだ失敗しても罪があったら悔やためてね、そしてあとは感謝して主に従っていけば私の失敗すらも神様は益に変えて祝福に変えてくださるって聖書に書いてあるからそうなるんじゃないかってことある時そう気がついたんですね。聖書に書いてあることで、ね、教えられていることなんですけど私はそれを自分のその意識の中で噛み砕いて自分のものにしてなかったんでしょうね。ある時ねしかしね教会の中で教会生活を歩む中であなんだ罪があったら悔い改めて感謝したでで従ったら全部神様がいいことに変えてくれるんじゃないって、ね、ある時気がついたんです ね。で同時にその頃にですね私に対してまだ牧師ではなかった頃ですけども予言を通してあなたを教会の金剛石にするみたいなねというね、予言が語られたことがあったんですね。教会の金剛石って何だろうってね思ったんですが、どうやら要するに教会の中で土台はキリストなんですけどね、要するにその教会の中で土台となる、ね、中でこう不安定で揺れ動くものではなくてどしっと揺れ動かないものとしてあなたをそのような奉仕者にするっていう、ね、そういう意味だったそうです、ね、で私ね時が経った時に10代の頃のような不安定さはね今ないんですよね。でこれどうしてかっていうとやっぱりね 身体の中で私が受けてきた立て上げ、教会の中で私が受けてきた祝福の部分なんだろうなっていうふうに思います。で、実は皆さんお一人一人も教会の一部として受ける祝福があってね、で、それは私たちの思いを超えた立て上げだったりとか、思いを超えた賜物だったりとか、思いを超えた、働きだったりするわけです、ね、で、ぜひね、皆さん両面で神様の祝福を受けていくということをね、求めつつ歩んでいただきたいというふうに思います。投入します。天の父様、お一人一人のうちに主の祝福を表していってくださり、どうぞまたお一人一人のうちにあなたの立て上げがなされますように、お一人一人の祈りが祝福され、信仰生活が祝福されますように、同時に私たちが体の一部、キリストの体の一部とされているということ、そのことの恵みを私たちが私たちの人生の中で豊かに見ていくことができるように助け導いてくださることをお願いいたします。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪い分のある方はそこに手を置いてください。聖書の中に2人でも3人でも心を合わせて祈るときにそれを主が聞かれると語られていますので、今ですね、この場におられる神様に期待して祈っていただきたいというふうに思います。天の父様、イエスキリストの十字架の血潮の力を持って人一緒に触れてください。癒しを与え、解放を与えてください。イエスキリストによって病の霊を縛る、イエスキリストによって不信仰の霊を縛る、イエスキリストによって否定的な霊を縛る、イエスキリストによって人間的施策の霊を縛る、イエスキリストによって不安の霊を縛る、イエスキリストによって失望の霊を縛る。天の父様、お一人一人のうちに主が触れてくださり、あなたの助けとあなたの恵みがどうぞなされていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。ちょっとなんか問題があるだったりするときに、こうちょっとこう動悸というか、そういう不安定な不安な状況になるような、そういったこう症状に主が触れられました。癒しを受け取ってください。目の問題にですね触れられました。乱視っぽいようなそういう症状です。そこに主が触れました。癒しを受け取ってください。天の父様、あなたの助けと御働きをしてくださいまし、手の腱鞘炎に触れられました。癒しを受け取ってください。天の父様、お一人一人のうちに主が触れてくださり、癒しと解放をどうぞなしてください。あなたが助けてくださり導いてくださいましようにお願いいたします。肺とか気管支のところで、ちょっとがんかなんか分かんないんだけど、ちょっとなんかそういうふうな問題のところに触れられない、なんかそういうふうな、心配していらっしゃる方のところに主が触れられました。同時にその方はその事柄を神様の前に出して祈り感謝し、そしてこう主の導きに従っていくように主が語っておられます。その時に、その事柄の問題の中における主の最善の技を見ていきます。天の父様、さらに栄光と御働きを主が置いてくださるようにお願いいたします。助けを与えてください。ちょっと鼻の嗅覚にちょっと問題があって、こう匂いを嗅ぎ分けられないっていうか、そういったその問題に主が触れました。癒しを受けてください。天の父様、どうぞ豊かに助けを受けてください。癒しを与えてください。イエスキリストによってお一人一人のうちに主の癒しを宣言する、イエスの名前によってお祈りいたします。アメン。それではハレルヤを賛美します。お待ちください。